今「ホーリネス・アントゥ・ザ・ロード」という歌を歌いましたが、首都中央教会にいらっしゃった方はこの辺に「ホーリネス・アントゥ・ザ・ロード」というのがあったことを思い出していただけると思います。私たちが主に対して、清いものでなければならないということが、あの昔の祭司、がこの額のところにそれを印をしていたのですけれども、私たち一人一人は新約の祭司として主の前に、清くありたいと願うことであります。今年は何度もお話ししておりますように、清きを生きる人々、これをテキストにしたいと考えております。今のところ、2500円プラス税金と書いてあるんですけれども、今日のところというかしばらくでしょうか分かりませんが、2300円で買えますので、もしゆとりのある方、ポケットにゆとりのある方は2300円でお買い求めいただければ幸いだと思います。もしこれがなければ性別から出るのが無意味だとぜひ思わないでください。これがなくても御言葉で共に学ぶことができますから、できれば買っていただきたいということであります。で、このマンスリーの中にもちょっと書かせていただきました。まず、オズワルト先生、この11月でしたね第2の日曜日に私たちの教会でメッセージをしていただきましたので、皆さん覚えておられると思います。この扉のところにこんな絵が載っておりますので、オズワルトってどんな人かなと思いました。周りの人で持ってる人にちょっと見せてもらってください。こんな顔してらっしゃいます。顔はどうでもいいんですよね。書いてあることが大事なんですが、この先生はここにも記されておりますように、アズベリー神学校、トリニティ神学校、ウェスレイビブリカル神学校などでも旧約学を教えなさったと書いてあります。ちょうど私がトリニティという神学校で勉強しておりました。今から17、18年前でしょうか。少しエピソードを言います。私はトリニティにどうしても宣教学というのを して学びをしたかった偉い先生が何人かいまして、この先生の話聞きたいというのがありまして、申し込みをしましたら、その当時の朝比奈先生がダメだとおっしゃったんですね。あそこはウェスレンの学校じゃないからダメ、もっとアズベリとかそういうところで行きなさい、言われてしまったんですけれども、まあ、幸いなことにその宣教学の先生、学部長がコールマン先生です。ウェスランの方です。まあ、大体から言うと、まあ、どちらかというとカルビニスティックな傾向の強い学校なんですけれども、コールマン先生もいらっしゃいますけどって言ったら、そうか、それじゃあよしって言ってくださった。それで、まあ、私はトリニティに行くことができたんです。で、進学校って言いますから、私たちが考えているような進学校と思ったら全然違いまして、チャペルっていうのがあるんです。礼拝の時間があるんですが、まあ出入り自由、もう行きたくなければ行かないで図書館で勉強している人も昼寝している人もいる、もう本当にこの大変雰囲気は自由な学校でした。けれども、ある年このオズワルド先生がチャペルの3連続公開っていうのをなさるということでした。で、その時なんと普段は半分ぐらいしか入らないチャペルがもう満杯でありまして、席を見つけるのが困るぐらいで、というのはその先生はアズベリーからそのトリニティの進学校で教えてらっしゃって、そこからウェスレービブリカルセミナリーに移られた。ですからもう学生の間でも非常に評判が高かったんです。ですからその先生の3連続講義、今でも私はそのノートを持っておりますけれども、素晴らしい講義でした。イザヤ書についての学びをしてくださいました。で、特にこの本はまあお読みになれば分かると思いますよ。そんな簡単じゃありませんで、読んで損したと思われる方もあるかもしれません。優しい本ではありません。従来のいわゆる清めの本というと 割合こうまとまったテーマごとに記しているものが多いのであります、けれどもこれはどちらかというと聖書神学的な扱いをしております。非常なこの神学的な論文です、けれどもなぜ私がこれを選ばせていただいたかというと非常に忠実に聖書に基づいているということであります。つまり聖書に書いてある言葉をこっちの聖句あっちの聖句をこうひょーっと集めてきて自分の言いたいことを語るっていうのはこれプルーフテキストっていうんですけど、そうではなくて聖書をきちんと掘り下げてその聖書が語ろうとしていることを汲み取るという非常に地道な真面目な方手法をとっていらっしゃる。で特にそれが旧約聖書が主なんです。皆さんこれ目次を見ていれば分かると思うんですけれども、旧約聖書の聖それから新約聖書の聖とこう2つの大きな部分に分かれていますけれども、ページ数でいうと旧約聖書の聖の方がずっと厚いんですね。新約聖書の方が、ご自分の専門でない面もあるかもしれませんけど、そして彼が今日扱おうとしているテーマともそれは関連しているんですけれども、聖書というのは66巻一貫して神の言葉だと、新約聖書を旧約聖書から切り離して捉えようとしてはいけない、これが先生の大きな主張です。全体を通して神様の御旨が語られているんだ。で、切り離してという言葉の中にこの先生の言おうとしている何て言いましょうか、危険性に対する警告があるんです。というのは新約聖書において特にパウロが強調しております恵みによってのみ救われる、でこれは本当に素晴らしい真理なんですけれども、そのことを表面だけひゅっと捉えて恵みだけなんだから行いなんかどうでも構わない、神様の御心を行う律法なんかはほとんど無視しても構わないという、そういう安直な考え方に走る傾向がある。それに対して彼は憂慮してこの本を書いていると思われます。序論の中でそのことが繰り返し語られています。今日扱うのは序論のところです。で、このポイントの中にいろいろありますけれども、一応さっと読みますけどほとんど同じことを書いているんです。はい、まず、清きについてのペテロの勧めですが、先ほど司会者によって一章のペテロ第一ですね、一章の15と16を読んでいただきましたが、この文脈を見るためにはもう少し遡って読みます。13から読みます。ペテロ第一の手紙、よろしいでしょうか。13からです。お読みします。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。ですからあなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。まずこの小沢先生が取り上げたのはこの鍵括弧の中です。なんで私たちは清くなければならないか、ペテロがそう言っている、これは一つの根拠ですけれども、しかしペテロがそう言っているだけではなくて、鍵括弧はレビ記の引用です。旧約聖書全体にそのことが書かれているではないか。ですから聖書を全体として捉えるならば、私たちはこの、新約聖書の記者であるペテロがいつでも旧約聖書もがこう書いてあるよということを重く見なければいけないということを彼は言っているのです。それがキリスト教信仰と、旧約聖書の信仰は一貫している。 で、これの言い方をすると旧約聖書という土台があって、その上の建物として新約の福音があるんだ。その土台を全部取っ払って上側だけの、まあこれ彼によると非常に安直な形での恵みの実というメッセージだけを捉えると、全体像を捉え損なって私たちが非常に間違ったキリスト教のイメージを持ってしまうんだということを言おうとしています。で、この許しの恵み、イエス・キリストの死によって与えられたもの、それは神のご性質、キャラクターに通じる生き方が期待されているんだ。神様が清いお方であるから、私たちもそのお方に倣って清い生き方をしましょうということであります。で、私たちはイエス様を愛しています。神様に従おうとしています。それですけれども、私は神様のご性質とは関係なく、私は私です、勝手に行きますということはありえないでしょう。私たちが本当に主イエス様を愛していくならば、イエス様が持っていらっしゃった、持っていらっしゃっただけではなくて、イエス様が期待していらっしゃる、そういう性質というものに似てくる方法に自分を変えていくのではないかと思います。結婚においてもそうだと思います。最初のうちは性格が違っていても、どうしてこんな人と結婚しちゃったんだろうなんて思うかもしれませんけども、二人が互いに尊敬し合い愛し合っていると、なんとなく似てきてしまって、あ、兄弟ですかなんて言われてしまうことがあるかもしれません。これも本当にあったかどうか私は聞いた話ですから、見たわけではありませんけども、イギリスの皇后様がですね、なんとなくオールドファッションの帽子をかぶってる。皇后様、その帽子はちょっと、もう最近のファッションには似合わないんじゃないでしょうか、お付きの人が言った。いえ、これは国王陛下がお好きですから。なんとなく私たちの国の皇后陛下が言いそうなセリフだなと思いますけれども、若い人にはそんなこと関係ないですね。どうでもいいや、俺が好きならいいじゃないかって思うかもしれません。でも神様がお好きな帽子、それが実は清いという帽子なのです。で、そのポイントの中に、許しと清き生涯はつながっているものだということをこのペテロでは言おうとしています。イエス様によって私たちが罪を許された、救われたということは、つまり私たちが昔の生き方から、14節を見てみますと、以前あなた方は無知であった時のさまざまな欲望に従わずと書いてあります。昔の生き方をきちんと捨てて、そして清いお方に、習って聖なるものとなっていくことが私たちの在り方ですということを強調しているのです。で、もう少し進んで彼は許しだけが強調されているところの福音というものは、誤りに私たちを導いてしまう。私たちはどうせ罪人なんだ。で、他のノンクリスチャンとの違いは、私たちは許されているだけだ。他の人はただ、彼らは許されていないけど、私たちは許されている。私たちはイエス様を信じているから、もう罪許していただいた。天国に行ける。すごくこれは短絡だと言ってるんです。彼が言ってるのはですね、クリスチャンのゴールはただ単に天国行きの切符をもらうことだけでいいのかということです。まあ子供の改心の時には多少そういう面がありますね。よく教会学校のお証し聞くと大体そうです。他の人たちがみんな天国に行けますから、自信のある人、私自信がないな、嘘ついたり喧嘩したり、何とかしなくちゃいけないな、それで今日死んだらどうしますかなと脅かされると、もっと心配になって、やっぱり私は死んだ時に天国に行きたい、はい、手を挙げて、そして悔い改めして、はあ、やっと天国に行けるようになりました、天国の切符をもらいました。これはいいんですけれど、彼が言ってるのは、 これだけで腰を落ち着けちゃいけないということです。つまり罪を許されたならば、今度は私たちは何のために許されたか、神のご性質に預かるもの、それに、ふさわしいものと作り変えられていくことですということを語っています。この文章をちょっと、引用しますと、人が神の特質、清いという性質へと真に変えられていかねば、教会が存在する目的のすべては曖昧になり混乱します。もっと厳しいですよ、これこう書いてあります。憎しみを持ち、自己中心でだらしがなく、厳しいですね、強欲で純潔さもないのに自分は神の民であるという人たちを世は偽り者と言うでしょう。許しのみ恵みのみという生き方を履き違えると、こういう傾向があります。私は罪深いんですよ、だからでもしょうがないんです、これはもう死ぬまでこうなってるんです。ただ私はね、イエス様という方を知ってますから、どんな罪でもきれいにしてくだ、許してくださっていると信じてますから、ありがたいことですよ。そして天国に行けるんですからね。でももし皆さん想像してください、天国にそのまま行ったら、天国って罪人の集まりになっちゃいません？天国でまで憎しみがあったり嫉妬があったりいろんなことがあって、どうやって天国が楽しいものとなるのでしょう。いや、死ぬ瞬間にね、神様がパッと奇跡を働いて私たちを清めてくださるから大丈夫です。私たちは地上にいる間はね、もうしょうがない欲望にとらわれ、自己中心になるのはしょうがないけれども、死ぬ瞬間に清められてパッと変えられるから大丈夫です。聖書の中に死というものが私たちをそんな風に作り変えてくださるならば、イエス様の十字架はいらないんですよ。死が救いなんですけれども、聖書の一貫した教えはそうではなくて、主イエス様の十字架が、血潮が全ての罪をこの現世にあって清めてくださるというのが教えでございます。さあ、もう少しこの文章を読んでいきますと、彼は14ページのところにこんな警告をしています。彼はアメリカ人ですから、アメリカのことを警告しています。第二次大戦後のアメリカのキリスト教会では、ボンヘッファーの表したキリストに従うの中で問題としていた安価な恵みがこともあろうに広まってしまいました、というふうに彼はアメリカの教会を分析しています。恵みのみという教えが乱用され、収集のつかない状態になっています。人は恵みのみによって救われるのであり、それ以外のものによって救われることはない、それは当然なんですけれども、しかし恵みを受けるにあたって私たちは何にもする必要がない、だからもうあとはもうお任せだ。仮に私たちが泥沼の中をずっと歩み続けていても、神の恵みは大きいんだから、私たちを最終的には導いてくださるよ、だから安心しましょう、という非常に間違った結論に陥ってしまうでしょうと警告をしています。ここはものすごく大事なところですから、皆さんよく耳を澄まして聞いてください。恵みのみは確かなんですけれども、よろしいですか、恵み以外のものによって救われるものはないんですけれども、その恵みを私たちがへりくだってより頼み、十分に働かせ、立てまつること、立てまつるっておかしい、させることによって私たちは恵みによって罪から救われ、罪に打ち勝つことができるところの力を持って歩んでいく、そこまでが恵みなんですね。でも恵みによって天国行きの切符だけをもらった、ああやれやれとは違う、ということをここで言おうとしているわけであります。このテキストには書きませんでしたけれども、先週菊池さんのご葬儀に出なさった方々は、少し私はその証を紹介いたしました。菊池さんが イエス様によって救われて励んでいらっしゃいました。しかし途中でちょっとこういろんなことがあって教会から離れてしまった、ご自分で書いてらっしゃる。そしてご主人が亡くなって、そして時間も与えられ、そして他にもう本当に、今までは主人にすがっていたけれどもすがるものはない、イエス様だけをすがるんだということで、彼女は心を入れ替えて教会に一生懸命通うようになった。腹から中に書いてある。奉仕も励むようになった。フェロシップ委員会も入った。それからクリーンアップ委員会にも入った。蒼天祈祷会も欠かさずいらっしゃった。素晴らしいことだと思いますけれども、彼女は大変正直です。そうやって教会に励むようになって、むしろ自分の罪が示されたというんです。そのフェロシップ委員会でね、ごめんなさい、誰か一緒だった方、自分のことだなと思わないでくださいね。こういろいろぶつかってしまう、奉仕をしながらぶつかっちゃう、なんだろうっていうの、この気持ちが湧き上がってくる。それから逆に、あの人は素晴らしいなという、素晴らしいクリスチャンも見る。これも落ち込む理由だったんですね。私はあんな風にはなれない。だどっちにしろ彼女は自分の中でつぶやきがで、他の人を見ては憎しみを持ち、嫉妬を持ち、いろんなところで自分の問題を感じてしまったと書いた。でその時にある方が、菊池さんそれは清めの問題ですよと。それは分かってるんですけど、私は清められたくないって言ったんですね、はっきりと。なぜか、一旦清められたなんて言ってしまうと落ち込んだ時にね、格好がつかない。私はもう多分そんな風にはなれっこないし、またどうせダメになるかもしれないから、そんな簡単に清められるのは嫌だ、相当抵抗してらっしゃった。私はその証しを聞いて、本当に正直な人だなと思いました。私たちが自分の心に正直であるということはとても大事なことなんですね。でその彼女が争っていたんですけれども、ある集会の時に、その主イエス様の恵みがあなたに十分であるということが分かった時に、信仰を告白し、本当にその時軽くなった、解放された。私はキリストと共に十字架につけられました、私が生きているのではなく、キリストが私のうちにあって生きているのですという経験をなさったということであります。で今日はそのもう一度ペテロのお言葉に戻りたいと思うんですけれども、先ほど読んでいただいた言葉の中に、英語の翻訳とは少し違う言い方をしていることに私は気がつきました。もしこの中で英語の聖書を持っていらっしゃる方がありましたら、ちょっと手を挙げてくださいませ。いらっしゃる、いらっしゃる。あ、じゃあ若月さん、申し訳ありません、大きな声でその、15節の今は持ってない、残念でした、はい、今は持ってらっしゃる、はい、北谷さんちょっと読んでみて、大きな声で15の終わり、はい、ありがとうございます。素晴らしい発音で、ちょっとあ素晴らしすぎて聞き取れない面もありましたが、でも Be Holy っていうことがありましたね。 Be Holy っていうことがありました。この最後のところは普通の英語の翻訳では Be Holy となってるんです。でも皆さんが持っている新改訳聖書、何て書いてありますか？聖なるものとされなさいと書いてあります。私はここがミソだと思うんです。ミソっていうことはちょっとおかしいですけどね。そして一応言語のギリシャ語まで遡ってみました。ゲネテーテという言葉が書いてあります。そして辞書もついでにしつこく見てみました。それは become とか be という言葉だけではなくて to be made という言葉が書いてあった。ああ、それで新改訳聖書はその to be made というところを強調したんだなと思って納得をいたしました。お分かりでしょうか、今の違いが。清くなれって言うとね、自分の頑張りで俺はクリスチャンだから清くなければいけないと、こうね、なんか物差しを 背中に入れたみたいな、そういう感じの人いるじゃありませんか。頑張って頑張ってこうきちっと行く、でも人が見てないとギャーっとこれになっちゃうね。そうじゃないのです。私たちは頑張って清くなれるようなものではない。もっと反対に言うなら、もっとありていに言うならば、私たちはもともと自己中心です。人を見れば憎らしいと思います。羨ましいと思います。自分を邪魔する人は邪魔だどけと思ってしまいます。本当に自己中心、ガリガリ亡者です。そこを認めて、だからこそ聖なるものとされなさい。 Be made holy。 私はここに神様が語ってくださるメッセージがあると思うんです。よし、性別変えてるぞ、頑張って清い人となろうではなくて、神様、私はもともと本当に自己中心の塊のようなものです。あなたの血潮によってのみ清くせられるものです。もうはっきり言うと、私はまな板の鯉です。まな板にドーンとどっかりますから、煮ても焼いてもどうぞ十分に料理してください。あなたの手さばきを見せてください。主の前に差し出すときに、神様はそれまではね、いろいろと自分で保留しておりますと、神様も手加減なさいますけれども、私たちの方でどうぞ煮ても焼いても料理してくださいと、まな板の声に乗っかりますと、神様はそれじゃあ手術をしてあげよう、そしてスパッスパッ不必要なところを切り取って、そして立派な料理を作ってくださいます。私たちの責任じゃないんです。イエス様が全部準備し働いていてくださる。そこに私たちが徹底してお委ねできるかどうか、ここにかかっています。主に本当に心から委ね、主の清さを私たちのものとして信仰を持って受け取らせていただきたいと思います。恵みの目標は、私たちがキリストのように生きるように作り変えられること。頑張ることではない、作り変えられること。どうか主がこのような御業を成してくださるように祈りましょう。今私自身が取り組んでいる、あ、こんなところは神様に喜ばれないなという、そうした思い、言葉、あるいは行い、習慣ございますでしょうか。先ほど弾いていただきました、我が主よ探りたまえ、この歌を聴きながらお祈りをさせていただきましょう。280番でしたね。はい、280番の我が主よ探りたまえ、これを一節弾いていただき、そしてその間に本当に私たちの心にあるものを探っていただいて、言い表してイエス様の血潮をあてがって勝利を与えられて立ち上がりたいと思います。はい、280歌いませんので、どうぞ聞くだけで結構です。はい、お願いいたします。聞きながら一人一人お祈りいたしましょう。お願いします。愛する天の父なる神様、我が身、我が玉、すべてをあなたにお委ねします。あなたにとってふさわしくない部分が どんな小さなことでも大きなことでもありますならば、主よどうぞそこにイエス・キリストの十字架の贖いをあてがってください。そして聖とされたものとして歩むことができるものとしてください。信じ皆によってお祈りをいたします。アーメン。